最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
一生みっけ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
あなたの企画のパートナー、やすです。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日はですね、キャリアアップを邪魔する悪癖、認識してる、してないということで、まあ、してないですよね。
悪癖ね、悪い癖ですね。
悪い癖があるってことですよね。
で、認識してないですね。
要は無意識のうちに、なんかその出世を妨げている、何かをしてしまってるっていうことですよね。わかりますよ、私は。だいたい予想つきますね。
何が
これはやばいやつ一個あります。
何
貧乏ゆすり。
貧乏ゆすりね。
はい、どうですか、これあるんじゃないですか。
確かにね。確かに貧乏ゆすりはマイナスかもしれない、けれども、そういうことよりも、
なんかその悪癖って言われてもそのイメージがつかなくて、
そうよね、
どういうことかなと思って、でもこれそれ要は出世を妨げてるってことですもんね。
そうそうそう。
まあもうそれだけはしたくないな、やっぱり。
これね、ラス氏はどこに当てはまるかっていうと、
どうですか。
今日ね、3つ紹介しようと思ってるんですけれども、このね、キャリアアップを邪魔する、悪癖っていうのは、コーチのね、サリー・ヘルゲセンさん。
サリーね。
知ってんのか。
知らない。
っていうね、方、コーチングの神様が教える、できる女の法則っていうね、本を、出した方なんですけど。
あ、そういう本があるんですね。
そうそう。で、キャリアアップを邪魔する12の悪癖っていう、このね、セミナーを彼女したんですよ。で、私これ1日セミナー行ってきたんですが。
あ、実際に？
実際に。で、実際に、じかに教わってきたんですけど。1日だけでしたけどね。で、これ女性特有の悪癖って書いてあって、セミナーもそういうタイトルだったんだけども、これ多分女性特有じゃなくて男性も持ってる人いるんじゃないかなと思って、私は、聞きに行ったところ、そうだろうなって思ったんですね。で、これ、彼女はね、12個、伝えてくれてるんですが、
貧乏ゆすり入ってないですか？
入ってないです。入ってない。貧乏ゆすりはね、こうなんかもっと初期の段階、ね、
なるほど。
ね、肘をついてご飯を食べないとか、そういう類のものでしょ。
箸の持ち方が汚いとか。
そうそう
そう。そういうのじゃなくて。
そういうのじゃなくて、それもちろん、もちろんそれらは、
マナーとしてね。
そうそうそう。やった後なんですけど、私の中で、その12の中で、これは日本人にあるあるだなって思った6個をね、第2回にわたってお伝えしたいと思います。
で、楽しみですね。
女性特有って書いてあるけど、男性もかなり当てはまるんじゃないかなと思う6個をあげたいと思います。
すごい気になるな。
気になるでしょう。
はい、私マジで今何も知らない状態なんで。じゃあどんな方式でやっていきます？クイズ形式。
クイズ形式。
じゃあそれじゃ終わんないから、じゃあ
じゃあヒントを、ヒントを、実績を上げました、仕事で、その時にそれを、言語化して、誰かに言いますか言いませんか。
なるほど、そういうことね。言った方がいい。
答えとしては言った方がいい。
なるほど、要は分かってきましたよ、大体。要はその謙遜して自分がやったことを、その 内緒にしておくというか、
うん、あの自分から声高に言わないってことですよね。
ああ、やっちゃいがち。
やっちゃいがちでしょ、うん、特に日本人の美徳って、
はいはいはいはい、
なんかこれやったんだぜ俺みたいな、ちょっとダサかったりするじゃないですか、はいはいはい、
まあ、なんかちょっと自慢かよって思われたりとか、
人間性低いんじゃないのっていうね、
はいはいはい、
方に行きがちなのでやらないと思うんですけど、
でもこれはサリーが言う、うん、曰く、
サリー曰く
それ言った方が出世するってことですか？
そうそうそう、出世を阻む悪癖っていうタイトルなので、女性が出世できないのはこういうことしてるからですよっていうのを12個挙げてるわけなんです。
はいはいはいはい、はい、
うん、で男性は、うん、あの女性よりもそれ言う人の割が多いと思うんですよね、
うんうんうん
うん、でこれやったんだぜ俺がみたいなね、うんうんうん、だから女性でそういうふうに言ってる人は確かにあんまり見たことない。
確かに。それなんでなんですかね。
やっぱりあの謙遜美徳っていうのがあるからでしょうね、うん、であとねこれ次のものとも関係するんですけど、うんうん
はい、
次の癖ね、
はい、
自分の仕事ぶりを他人は自然に気づいてくれると思っている、
うん、うん、思ってる、
うん、だから言わない、
はいはいはい、
でも誰も気がついてくれないと一人密かに落ち込む。
なるほど、
うんうん、
なるほど。え、今の2つ目ってこと？
今の2つ目。
なるほど。
自然に気づいてくれると期待している。
うん。だって上司は見てくれてるんじゃないかとか、
ええ、
同僚もね、ええ、いや、あなたのおかげだよって思ってくれてるんじゃないかって、ちょっと信じちゃいますよね。
うん。でしょ？
しかも、なんか自分から、うん、いや、これ私のおかげですよね、みたいな。
言えないよね。
言えないですよね。
うんうん。やっぱちょっとなんか日本人の文化的なものもあるんだけれども、うん、で外国って、外国っていうか欧米って、うん、あの何か賞を取った人も、うん、あの、The credit goes to って、誰、クレジットって、
はい、
あの、あなたの
信用
なん手柄。
手柄、
うん、うん、そう。クレジットカードのクレジットと同じなんだけれども、はいはいはい、うん、あなたの手柄っていう時に、うん、This credit goes to 誰々って言ったら、誰々の功績で、これはこういうことができましたっていう、うん。だから自分がやったんじゃないんだよっていうのをね、賞、うん、を取った人とかがよく言ってるんだけれども、それはあなたたちの貢献、自分は認識してますよって、わざわざ言語化するっていう文化があるっていうことは、言語化しない場合は認識してくれないんじゃないかっていう、圧力みたいなものが起こるのが前提で、そういうのが発達してるんですよね。で日本ってわざわざあの賞を取った人とかも、わざわざいろんな人の名前とかあげないでしょ。
確かに、
うん、でそれあげなくても自分は分かっているし、
うん、
それした人もあ彼は自分の功績分かってくれているってそういうのがねあるんですよね。
なるほど、
うん、だ特に日本人は言わないと思う。
でそれどうすればいいんですか。
実績は実績として事実としてきちんと、うん、お互いに知るって私はとても大事だと思います。
それはじゃあ例えば何だろうな、個人事業主とかでやったりとか、うん、なんか目に見えるとか、
うん、
数字がこう分かりやすく出しやすい、
うん、
なんかじゃあ例えば売上いくら達成とか、
うん、
そうですよね、
うん、
とか、
うん、
なんか自分、うん、もうこれは自分一人でやったらとかっていうやつは、うん、まあ見せやすかったりとか、うん、プロフィール載せやすかったりとかしますけど、うん、まあ、結構仕事ってこう、なんていうのかな、チームプレーが、
うん、
まあ、多いじゃないですか。
うんうん、
っていう中で、こう、どうこう、なんていうか、主張していけばいいか。
私が思うのは、報告の形で、
うん、
それをただの報告として出すっていうやり方が一つあるかなと思います。う
ん、なるほど。例えば。
うん、じゃあ 先週は週に1回なんかシェアする会議とかよくあるじゃないですか、
はい、
今近況どうなってますかみたいな、その時に今こうこうこういうのに取り組んでいて、こうこうこうしてます、今ここまで来ました、でこうこうこういうことをしたらそれがそうこうしてこうこうこういうふ
う
になりましたっていう報告っていう形で、きちんと全員に自分がここまで持ってきたんですよっていうことを知ってもらう、
うんうんうん、
っていうと私がやったんですよどうですかっていう、
なるほど、
意図を感じなければ、
うん、
みんな分かってない、もうそれぞれね、うん、自分何やってるかってあまり言い合わないので、
うん、
で問題がない限りこう持ち出したりはしないので、
うんうん
うん、で今こうなってます丸で終わりってで積みがちじゃないですか、うん、そういう会議って、うん、だけど自分がこうこうこういうしてこうなってだからこうなりましたっていうことを言うと、
うん、
自分がやったっていうことは少なくとも認識してもらえますよね。
なるほどね、
うん、 で、途中の、今こういうことで頓挫してるんですけどっていう報告があって、
うん、
で、来週になって頓挫していたのは、うん、こういうことをやったらこうなりました、
うん、
でこういう、丸く収まりましたとか、うん、こういうふうに売れました、うん、とかなったとしたら、うん、あ、それはあなたの功績ですねってみんなが知るところになりますよね、
うん
うん
うん、なるほど、
うん、だ事実は実績としてきちんと自分で言うっていうのは悪いことではないし、
うんうん、なるほどね、
うん、
なんかそういううざがられたりとかしないです、もうそれで分かってるからとか思われるんじゃないかなとか、わざわざ言わなくてもみたいな、あの子何子でしょってみたいな、
あのいきなりね、あのなーなーのところでいきなり今日からっていうと、あの反発食らうので、
うん、
まあ、それは空気を読みながら徐々にですよね、
うんうん、いやでも大事な観点ですね、いやこれ一つあるかないかだけで、うん、周りからのこう印象も変わると思うし、
すごい違うと思います、
多分本人の自己肯定感みたいなところも、
うんうん、もうすごい変わると思う、
変わりますよね、
うん、
なんか私なんか何も貢献できてないよって思うのと、うんうん、私はこれやってるからってちゃんと、
う
ん、
あ、そうそう、
思える感じ
でね、あの私のところに来てくださる方も、
うん、
こういう方すごい多いんですが、
うん、
すごい貢献してるんだけど、
うん、
何もしてないって思ってるっていう、
はいはいはいはい、はい、
うん、でやったこととか書き出してもらうと、
うん、
うわこれ一人の人がやったの全部っていうぐらいやってるのに、
うん、
今週は何もしてませんとかって、
うん、
その認識がねすごくバイアスがかかってる、自分に厳しいバイアス、
はいはいはいはい、
で自分が認識してないってことは人は、自分よりも認識してないと思った方がいい、でそう思っていて、上司がわすごいやってくれてるねっていうのに救われてるっていうループにはまっていると、それを言ってもらえないとずっと何もできてません自分っていうところに偽ることになるので、
確かに
他人の言葉にこうすくい上げてもらわないと、
確かに人にこう依存してる感じになりますよね、
そうそうそうそう、
あ、しかもなんか自分私何もしてませんとかっていうと、うん、なんか周りの人からそうかなとか思われてたりとかしますよね、
そうするで陰でいろんな人の手伝ったりとか、
うんうんうんうん、
で手伝った人も忘れちゃうね、
わかる、忘れちゃう、
うん
う
ん、
功労者がいるわけですよ、何かを実現するためには、
そうそう、でその人があの次の報告でね、
うん、
これ無事これだけ終わりました、
うん、
で、わあよくやったねとか言ったら、
うん、
その人はわざわざさっきも言いましたけど、うん、これはなんとかさんが手伝ってくれたおかげですとかわざわざ言わないでしょ、
うんうんうんうん、
っていうことはその人が、うん、まあ、例えば日の目を見て褒められる、
うん、
自分手伝ってるんだけどっていうか、それ8割やったのは私ですけどとかって思ってると、
はいはい、
もうすっごいストレス、
確かに、しかもなんかなんていうかな、エネルギーがなんか負のエネルギーというか、うん、なんで私のこと認めてくれないの、とか、なんか手柄のことにされたとか、
そうそうそう、
そういう感じになっちゃいますよね。で次私頑張っても無駄じゃんとかね。
そうそうそうそう。うん、
確かに、
うん。
出世できなそう。
でしょ、
はい、
でそうやってなんか実情は違う人にやってもらって、
うん、
自分の手柄にしちゃうっていうのが、
うん、
まあ、上手な人が世渡り上手とか言って、
うん、
みんなに陰で言われながら、
うん、
でもその人が出世していくっていうとかいうのもあるじゃないですか、
確かに、
うん、でそれなんか赤ちょうちんに言ってあいつふざけろとかって言ってるんだったら、
うん、
ちゃんとそれをあのオープンにするっていう自分から、
うん
うんうん、た方が健全だし、さっき言ってもらった自己肯定感もそういうところから、
うん
うん、あの高まっていくので、
うん
うん、でこれもう一つそうなっちゃう理由、
はい、
悪癖の3つ目と関連しているんだけれども、
はいはい、3つ目ですか、
うん、
はい、
なんでその人のことを手伝って、
うん、
手柄にその人の手柄にされちゃうか、
うん、
それも自分の在り方に関係している、
うん、
それをなんとか病っていうふうにこのサリー先生は、
なんとか病、自己犠牲病、
近い、惜しい、
おせっかい病、
惜しい、
うーん、いい人病、
惜しい、すごい惜しい、もうなんかすごい確信に触れてきた、喜ばせたい病、
喜ばせたい病、それ病気じゃないじゃないですか、
でしょ、
はい、
でもこの観点から言うと病気になる、
喜ばせた方がいいでしょ、
人のことはね、うん、そう思ってるんでしょう、
うん
うん、喜んでもらったらやっぱり嬉しいし
嬉しいし
じゃあね、あの、うん、私が今日ね、うん、あじゃあヤッシーさんあとね、うん、これ撮ったやつ、
うん、
あのこうしてこうしてこうして編集して、うん、こうしてこうして、うん、送っといて、
うんうん、
じゃあねありがとう、
うん、
で、あの、うん、夜の街に私はさっさと繰り出したとするじゃないですか。
なんかすごい今会社に入った気がします、一気に。
はいはいはい、そういうことあるでしょ、
はいはいはい、
そうしたら、まあ、先輩とかにね、
うん、
自分は、うん、あの残業とかしてそれやります、うん、10時とかまでやります、うん、で送っときました、
うん、
で明日の朝になってその先輩が来て、うん、あのやっといてくれてると思ってくるので、うん、あれどうしたってやっときましたって、うん、ありがとうって、うん、それで終わっていくじゃない。
確かに今もめっちゃ今もありありと想像できました
でしょ、
うん、
でそれが普通なんだけど、うん、それやってよかったなって思う時は、
うん、
じゃあ先輩がその次の日にやってきて、うん、おーありがとう助かったよ、
うんうんうん、
とか
まあなんかあれがあったから、うん、なんかじゃあ受注できたよとかね
そうそう、
うんうん、
言われたら、うん、あよかったなと思うでしょ、
うんうん
うんうん、それ喜ばせたい病これずっと続くわけじゃない。
確かに
それが
確かに
あじゃあちょっと高田君あれもねでこれもね、
うん、
でその先輩だけじゃないあの、うん、ここから違う人がやってきて違う人が言って、うん、高田君高田君高田君
みたいなあもう胃に穴が開きそう俺
それは、うん、あの喜ばせたい病にかかってますね、
うん、めっちゃいいぞえそれはダメなんてダメっていうかどうすればいいんですか
それ ずっとやっていける
いやいややっていけない気がする
持続不可能でしょ
あでもあでもそれが自分の価値観に基づくことであれば
うん That's correct あの価値観に基づくことであればいい、
はい、
けれども今の、シチュエーションだと、
はい、
価値観じゃないものもガンガン押し寄せてくる、
うんまあそう
ね、ってことは価値観だったらいいっていうことは価値観じゃないものはどうするってことですか、
まあ、我慢するというか
我慢するでしょ
う、
うんうん、我慢するっていうことは続く
続かない
続かないでしょう、
う
ん、胃に穴が開くか
開いちゃ
う、うん会社行くのが嫌になるか、
うん、
悲しい思いで会社を続けて会社嫌になるか、
うん
病気になるかどっちかなんですよね、
うん、
で結局頑張っても出世はできないっていう方向にな
って、
う
ん、なんか時間でお金を買ってるみたいな感じですよね
そうそうそうそうそう、ね、で楽しみがないので他に行くっていうことですよね、うんう
ん、辛い
じゃあこのセオリーからここでお伝えしているセオリーから言うと、
うん、
価値観じゃないものは断るっていうことですよね、
うんうん、
で自分の価値観のものを仕事だけやる、
うん、
でまあそんなにスラッとは言いませんよっていうあれはあるのはちょっと置いといて、うん、原理原則としてね、うんうん、でその自分が断るっていうことを喜ばせたい病の人はできない頼まれたらあのやってあげれるし自分は、
うんうん、
やってあげたら喜ぶから、うん、であのなんで自分に頼まれるかっていうと、
うん、
多いのが、うん、あなただったら誰よりもできるからとか誰よりも早いからとか、
はいはい、
私がやるより上手いからとか、
はいはいまあ、あなたしかいないからみたいな、ね、
そうそう、うん、そういうので来るで、
うん、
それ言われた本人も周りを見回して、
うん、
確かにそうだよね、
うんうんうん、
客観的に見て、
はいはいはいはい、
確かに私しかやる人いないじゃんって言ってやる、
うん、
でもすでに3人分ぐらい抱えてるとか、
うん、
これで 3.5 人分になりましたっていうことになり、うん、でそのクレジットは自分につかず
確かに、
うん、で毎日9時10時までやって疲弊をして、
うん、
で肉体的に疲弊をするけど、
うんうん、
もっと重要なのはそういう生活してると精神的に疲弊する。
確かに確かに
報われる瞬間がないので、
いやなんか、うん、いや本当それこそ新入社員とか新人とか若手とか、
うん
まあ、それこそ本当女性とかになんか多そうなシチュエーションですよね、
うんうんうん、そう仕事ってあの人のことを喜ばせるためにやってるんじゃなくて、
うん、
あのクライアントさん喜ばせる、
うん、
自分が売ってる商品とか、うんうんうん、あのの受け取り手は喜ばせるためにやってるんだけれども、
うんうん、
あの同僚とか上司を喜ばせるためにやってるのではない
なるほど
そうですよ。ここすごい重要で、
とはいいですよ先生、
うん、
上司とかを喜ばせた方が出世できそうじゃないですか、
うん、でしょ、それだから 大間違いっていうことを、ね今入れてほしいんですよね。
なるほど、
うん、私これすごい重要だと思っていて、
喜ばせる相手を間違えるなと。
そうそう、喜ばせるの自分、
うんうんうん、うん、喜ばせるの自分、
自分自分、働いてて喜ばせるの自分。
ああなるほど、
うん、何したら喜びますか自分。
お昼寝価値観に沿ったこととか、そうですか
昼寝か
焼肉とかそういうことですか。
であの仕事をしていて、
はい、
何したら喜ぶか。
あ、
う
ん、だろう、
どうなったら嬉しいですか。
でもやっぱりこう感謝されるというか、
うんうん、
なんだろう、自分が強みを発揮できて、
うんうんうん、
それが誰かの価値になって、
うんうん、
まあ、まあ金銭的報酬なのか、
うん、
感謝なのかされたらやっぱ嬉しいよ、うん、嬉しいですよね、
うんうん、そうですよね、うん、自分の強みを発揮するっていうことは、うん、結局自分の価値観が形になってるってことですよね、
うん
うんうん、で価値観が現実になってると私たちは嬉しいんですよ。でその自分が大切にしたものが、
うん、
付加価値になってお客さんに提供されてお客さんが喜ぶと嬉しいでしょ、
うん、
自分が、
うん、
その自分の喜びのために、
うん、
やるっていうのでいいんですよ、
うん、なるほどね、
うん、そうしたら、結果的にお客さんは喜んでるでしょ、
うんうん
うん、それが一番最初に目指すところ
なるほど
なんですよ。
なるほど、
上司を喜ばすと同僚を喜ばすが最初に来ちゃうと、そこに自分の喜びがなくなりがちなので、
もう他人のね、うん、価値観に生きてるみたいなもんですよね。
そうそう、その通りその通り。喜ぶかどうかは保証されてないわけですよ、
うん、
でしょ、
うん、
自分が今すっごい大変なのに、
うん、
頑張ってやったら喜ばれるかっていうと、
うん、
あサンキューで終わるかもしれない。
確かに、じゃあそういう時はじゃあまずは何だろう、うん、ノーという勇気ってことですか。
そうそうそうそう、
あー、うん、
ノーという勇気というよりは喜ばせようとしてるあり方から脱出したら、
うんうんうん、
そんなにのべつ幕なし、うん、頼まれることなくなると思います。
なるほど、まあそうですよね、うん、自分が喜べる仕事をずっとしていくと、
うんうん、もう凛とするので、
うん、
あと仕事何でも頼まれるっていう人は、
うんうんうん、
何でも頼んでっていうオーラを出してる。
確かにその人のあり方が、うん、そういう関わり方をこう引き寄せてるみたいな、
うんうんうん、
なるほど。
で1回でもこれお願いって言って、あ私ちょっと今これにかかりきりなのでできませんっていうことがあったとしたら、
うん、
あのおいそれと頼む、
うん、
頼む前に頼む方も考えるので、
なるほど。いやすごい、なんか今日あれですね、いい話ですね。
いい話ですよ。
なんか病気だっていうのをそう感じましたもん。あ、そう、いやそれって喜ばせたい病って別にいいことでしょうかって最初ちょっと言いましたけど、なんか今話聞いてると、うん、確かにそれ病気だなと思って、
うんうん、
ね、
うん、
まずは自分が喜ぶ病になってくださいってことですよね。
そうそう、自分を喜ばす病の方になって、うん、
な
でそれで、自分のさっき言ってくれた強さとか才能を発揮することで、
うんうんうん、
上司が喜んでくれる、
うん、
っていうのだったらいいんですよ、
うん
うん、
なるほど。
上司を喜ばすために喜ばすっていうのが
こびるなってことですね。
まあそうね、そうね、うん、こびてると思ってないもんね、
うんうん、
上司が喜んでくれて嬉しいと思ってる場合にはこびてる意図はないけど、それと同じかな、
うん
うん、同じと言ってもいいし、そこにやっぱりね自己犠牲感が入りますよね、
うん
うん、自己犠牲感が入ってると続かないですよ、
うん
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 うん、
なるほど、うん、ありがとうございます。
はい、このねサリー
面白いですねこれ。
ヘルゲセンさんね、出世するためには何が必要かっていう観点って結構あるでしょ
う、うんうんうん、
けど出世を阻んでいるものは何かっていう観点って
確かに確かに
あんまりないでしょ
う。確かに確かに確かに、
うんうん、で結構気づかなそうな、
うんうんうん、
ね、ことを挙げていただいているので、これね男性女性関係なくやりがち、特にね日本人だと思うので、
いいですね、
うん、この3つ、まとめると、実績をきちんと言わない、
主張していこうと、
うん、で自分の仕事ぶりを他人は、
うん、
自然に気づいてくれる、
うん、
で評価してくれると期待している、
うんうんうん、
で喜ばせたい病の3つですね、
うん、なるほど、いいですね、うん、これまた、うん、次はまたあと3つあるわけですね。
あと3つね、あげたいと思います。
はい、はい、 ぜひみんなで出世しましょう。
はい、あの自分のね良さを出していけば、
はい、
あのこれもねあの出世しましょうが最初に来ない。自分を良さを出していくと結果として
あれですよ、出世とかしようと思うんじゃなくてってことですね。
そうそうそう
そ
う、
それが目的じゃなくて、
うん、
まずは自分を喜ばせて、
うん、
自分を発揮してたら、
うん、
勝手に出世していくと、
うん、結果として
結果としてね、
うん、
なるほど、
うん、
気をつけてください。本当に出世しようと下心出しダメですよ本当に皆さん。
はい、
はい、わかりました、
はい、
またぜひ次回ですね。
そうですね、
はい、
次回
の3つを楽しみにしています
。はい、もうあの年の瀬になりますけれども。
そうですね、早い。
皆さんね、あのお体ご自愛いただいて、
はい、
あの年の瀬ですからね、
はい、
あの元気にやってまいりましょう。
いいですね、
はい、
また次回お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
さよなら。
はい、そして年末年始特別企画のお知らせです。本年の年末年始、人生デザイン構築学校では人生デザイン入門講座、初めての人生デザイン年末年始バージョンをお届けしたいと思います。2019年の年末、そして2020年の年始はですね、人生デザイン方式を使った、目標の設定の仕方、そして、実践の仕方、さらには達成の仕方ということを、お伝えしてまいります。もちろん人生デザイン構築学校でお伝えしている、目標設定方法になりますので、巷の目標設定方法、達成方法とは、大きく異なるものになります。何が異なるかというと、皆さんもご存知ですね、価値観に合った目標を設定し、価値観に合った方法で実践し、価値観に合った方法で達成していくという方法になります。そしてそれが達成された暁には、自分の中で、自分はこれが本当に大切だな、これが価値があるんだな、こういう人生になったら本当に自分の人生価値があるなっていうふうに思える現実が、実現している、そんな、目標の設定方法、達成方法になります。まあ、それがあるとね、実現の道のりもとても、楽しくスムーズにいくんですよね。達成することが難しいことの一つに、実践していることがつまらなかったり辛かったり、そういうことがあります。そうすると、達成したらもしかしたらそれは有益なことかもしれないと分かっているんだけれども、実践がね続かなくなってしまうんですね。目標を設定したら毎日それに向かって、何らかの行動をしていく、そこが達成するための、最大のやることになりますから、それをどういうふうにしたら、楽しくスムーズに、無理なく自然体でやれるかっていうことを考えて実践方法まで設定する、それが戦略を設定するっていうことなんですよね。で、目標を設定する、戦略を設定する、そこまでやったらあとは、粛々と実践していくだけということになります。その実践を助けるのが、人生デザイン手帳になります。こちらは番組の中でもお伝えしていますが、皆さんの、望む人生を叶えることを目的にした手帳ですので、まあ、スケジュール管理をするだけではないんですね。願望を実現するということが合わさった、それを、目的とした、スケジュール管理、タイムマネジメント、お金の管理ということができるようになっている、手帳になります。で、あの副題が自分コーチング、セルフコーチングということですので、自分で自分をコーチングしながらやっていける手帳になっているんですね。で、こちらの手帳を、来場先着10名様に、プレゼントしたいと思います。このプレゼントをね、あのぜひ活用していただいて、昨日からの、募集になっていますので、お早めに日程を抑えてこの、手帳無料でプレゼントを受け取っていただければと思います。お申し込みの方は、概要の方にも書いておきますけれども、ホームページの方から入ったら、その人生デザイン入門講座、個人のお客様へというところを、クリックしていただくとセミナー案内というのがありますので、その中に、人生デザイン入門講座、初めての人生デザイン、年末年始バージョンということでご案内してありますので、ぜひそちらから、お入りください。 そしてその中でもし、ホームページから行き方がわからないということがねありましたら、お問い合わせのところからご連絡をいただければ、ご案内をお送りさせていただきます。それでは、皆さんの2020年に向かってですね、この人生戦略会議、人生デザイン構築学校の方はもう発射しておりますので、世間より1ヶ月早い、発射になりますので、皆さんもぜひそれについてきていただければと思います。会場で皆さんに会えることを、楽しみにしております。それではありがとうございました。
ホームページではキャリア形成と資産形成を同時に考える人生デザインに役に立つ情報をほぼ毎日アップしています。ぜひチェックしてくださいね。ホームページの URL は http://missionmitke.com またはミッションミッケ人生デザイン研究所で検索。皆様のお越しをお待ちしております。